こんにちは、村上です。で、いよいよ2週目のスタートです。で、2週目のスタートなんですけれども、最初に一つ大事な話というか、ちょっと謝っておかなくちゃいけないことがあるんですけれども、まずですね、僕の正直な気持ちを最初にちょっとお伝えしようと思うんですけども、まあ、継承プログラムっていうのは今までに僕たちもないぐらい大きい規模で、そしてすごいね、いろいろプログラムを組んでやっています。で、正直、余裕で、ほんと、シャクシャクで、よし、じゃあ、誰でも全員40万円稼がしてやるぜ、っていう気持ちかって言われたら、ほんとはそうじゃないんですね。やっぱりすごい不安な部分もあるし、プレッシャーもすごい感じています。で、それはね、ノウハウに自信がないということじゃなくて、やっぱり、いろいろ質問を受ければ受けるほど、本当にいろいろな、今の知識レベルの人とか、環境の人とか、状況の人がいるって聞いて、全員を成功に導いて全員でパーティー会場に会うために、本当にやっぱり質問を受ければ受けるほどプレッシャーを感じて、すごいフレキシブルにというか臨機応変にいろいろ変えていってるんですね。で、まあ、すごい正直な気持ちを言うと不安もあるしプレッシャーもある。でも、まあ、必ず成功に導く自信もあるっていうことは分かってほしいんですけれども、まあ、そのせいもあってというか第一週目で、ちょっと僕は強く言いすぎたというか、僕の言うことがこう正しいですよ。こうやってくださいよっていうような言い方をしすぎたかなっていうふうに思って反省したんですね。で、そういうなんかお叱りのメールを受けて、で、僕自身ちょっと反省していて、で、最初に一つだけ一番大事な話をするんですけど、僕とか伊勢さん、まあ、ミスター X も含めて、僕たちが言うことは真実ではないということなんですね。で、じゃあ村上さん真実じゃないということは村上さんの言ってることは嘘なんですか？信じてついていっちゃダメなんですか？っていうことになると思うんですけど、そういうことじゃないんです。ないんですね。その真実じゃないっていうのは、今僕たちが持っている現実、そして僕たちが実際にやって、まあ、テストして実感して体験して、そして結果が出たものとか、自分が分かっているものを今あなたにこうやってお伝えしています。だから僕たちが言うことが 100% 正しいですよ。この方法しかないですよっていうことではないです。ただ僕たちが信じている現実の一番最も最善の方法を今あなたに伝えてます。で、僕がね、これを真実です。僕たちの言うことは真実ですって、僕たちがこう言い始めたら、それは多分もう僕たちが教育者としてずれてるっていうことなんですね。で、僕たちが唯一真実だと信じているものは、常に真実とは常に変化するものだっていう人が、あ、この人は正しいことを言ってるなっていうふうに思うんですね。どういうことかというと、その人によって、その人の現実によって、僕の現実、伊勢さんの現実、あなたの現実によって、それぞれ真実がありますよね、いろんな。だから、誰かが言ってることが正しいっていうことはないんですね。どこどこで戦争が起こった時に、こっちの国が正しいっていうことはないですよね。それぞれお互いの正義を持って、お互いの現実があって、戦争が始まるわけですよね。だから真実っていうのは、常に変わるもの。だから僕が今言ってることも、もしかしたら3年後、もっと僕が高いステージに立った時には、今とまた変わってることを言ってるかもしれないです。ただ今僕たちがね、小さい成功ですけども、小さい成功を収めた中で、その今信じてる現実の最も最善な方法を今あなたに伝えてるっていうことだけをちょっと分かってほしいと思います。で、一つね、例えば水道水は水ダメだとか水を飲めとかっていうのも、本当に肉体のことだし、みんなそれぞれの知識があっていろいろ勉強してきてると思うので、みんながその信じてる現実を特に肉体とかに関してはやってほしいと思うんですね。本当にミネラルウォーター飲んで体調悪くなりましたって言われてしまっても本当悲しいし困ってしまうので、それはあなた自身が信じてる現実を貫いてくれればいいと思います。ただ今僕たちは僕たちが信じてる現実、そしてその中で一番最高の方法を伝えているということを分かってほしいと思います。じゃあですね、2週目にこれから本番スタートで入っていくんですけれども、まずですね、いろいろ第1週目で、例えばメールの書き方とかあったと思うんですね。15行から、15文字から20文字の間に、1行の長さだとか、開業しなくちゃいけないとか、スペースをこう、開けなくちゃいけないとか、いろいろ話をしたと思うんですけれども、結構、まあ、できてる人も中にはいたんですけども、意外だったと思うんですね。ああ、できてなかったな、毎日毎日僕たちからメールが来て見てるはずなのにできてなかったなとかっていうふうに感じてくれた人も多いと思うんですね。で、本当にそういう超基本な部分とかマインドセットとかに全ての秘密が実は隠されてるんですね。で、PPC とかもっと集客の方法を知りたいんですが早くテストの方法を教えてください。 ていう、そういう気持ちもわかるんですね。やっぱ一日でも早くお金にしたいのはわかりますよね。みんなね、楽勝で、億万長者で、ね、親がね、大富豪で、それで参加しましたっていう人はいないと思うんですね。やっぱそれなりに借金があったりとか、次のステージに行きたかったりとか、今の会社に何か不満があったりとかして、参加してくれてると思うから、やっぱり、あのね、少しでも早く進みたいという気持ちはわかるんですけども、今までやっぱりその大事な部分、その基本の部分を、どこかのパズルのピースがね、こう抜けてたから、今までうまく成功っていう形で、お金という意味で金銭的な成功っていうのが、近づけてなかったんじゃないかなと思うんですね。だから、1週目、2週目、まあ、3週目ぐらいまでは、基本的な話とか、マインドセット的な話が、ちょっと多くなると思うんですね。でも、ここを叩き込んでおけば、まあ、極端に言えば、第4週目とかからも、継承のビデオをこう見なくても、僕たちの話を聞かなくても、自分でアイデアが出て、そして稼ぎ始めることができるようになります。で、僕たちも、マインドセットがあるからこそ、ブレないで、ずっとこう、落ちないで成功の道をたどることができてるんですね。あと、小細工とか、小手先のテクニックとか、そういう嘘とかね、使っても、バレるんですね、お客さんには。お客さんにはバレるんです。あ、僕が嘘をついたらあなたにもきっと伝わると思うんですね。なんとなく、あ、なんかこの人言ってること嘘だなとかっていうのがなんとなく伝わると思うんですね。だから、ほんと小細工とか、ほんと小手先のテクニック抜きで、そして一緒に本物になって、そしてもう長期的にね、5年、10年、20年というふうに一緒に稼いでいきたいなというふうに思っています。それでは、2週目、本番スタートします。でですね、第2週目は、大事な5つのことを話します。大きく分けて5つのテーマで話します。で、その、まず1つ目なんですけれども、1つ目は、効率的な学習方法です。学習ですよね。効率よく、時間的にも、その短い時間でたくさんのことを覚えられる。1回のビデオでたくさんのことを吸収してすぐに使えるっていうふうに、効率的な学習の方法というのを教えます。で、今までね、なんで同じセミナーに出て、同じ教材を買ったのに、あの人は成功して、私は成功しないんだろうとかっていうのを感じたことがある人もいると思うんですね。なぜあの人はこの本を読んで、あんなにすごい成績が伸びたのに、俺は全然何も変わらないんだろうっていうフラストレーションがあった人もあると思うんですね。で、ね、そこまで培ってきた能力とかスキルとかの差っていうのはもしかしたらあるかもしれないんですけども、僕はそれ以上に学習の方法、学習の仕方っていうのにもしかしたら問題があるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、この学習の仕方、例えば同じ1時間のビデオ、継承の1時間のビデオを見ても、10得れる人と100得れる人だったら、当然100得れる人の方が稼ぐスピードも速いし、そして応用もたくさん効くし、すごい速いスピードで成功すると思うんですね。なので、あなたには同じ1時間のビデオを見たときに10を覚える人じゃなくて、100を覚える人になってもらいたいと思うんですね。で、16週間後にそれはすごい差がつくと思うので、まず、すごい大事な最初なので、その最初の頃に、この、僕たちの信じている学習法というのをお話しようと思います。効率的な学習法というのが一つ目のテーマです。では、二つ目ですね。二つ目は、集中力を高める究極の方法を話します。集中力ですよね。集中力を高める究極の方法です。で、前回の話で、あなたを反応させる4つのものという話をしたのを覚えていると思います。で、一つ目が E メールですよね。E メール。そして二つ目が、電話。携帯電話とか、家の電話とか、会社の電話とか。そして、人ですよね。他人。そして、四つ目が思考という話をしました。で、人とか、その、電話とか、E メールとかっていうのは、物理的にこう、カットすることができますよね。違う場所でやるとか、まあ、ルールを決めるとか、こもってやるとかっていろいろできるんですけども、思考についてだけは、コントロールできないですよね。例えば今、こうやって僕が、こう話してる間も、今あなたの頭の中ってのはぐるぐるいろんな思考が次々に湧き出てると思うんですね。例えば、喉乾いたなとかお腹空いたなとか、ビデオはどれぐらいの長さなんだろうとか、例えば、今日のネクタイの色はこんな色だなとか、なんかいろいろ思考があると思うんですけども、スパイラルが次々に起こって、次々に新しい思考が生まれますよね。で、感情がこう揺さぶられて、で何か別のことをしてしまったりとか、集中力が下がったり、モチベーションが下がったりしてしまうんですね。この思考が、コントロールできるようになったら、あなたすごい、その集中力が究極に高まると思うんですね。で、そういう話を今回はしようと思います。あなたの集中力を高める究極の方法が二つ目です。そして、三つ目ですね。三つ目は、肉体の進化です。で、肉体の進化っていうと、どうしてもその、なんか筋肉ムキムキとか、なんか外見的なことばかり想像してしまうかもしれないんですけども、僕たちの言う肉体の進化っていうのは、 まあ、その内臓とかもそうだし、脳とかアイデアとかも含めた肉体の進化なんですね。その、肉体の進化というのをお話していきます。で、僕たちは何か、こう、物を食べて、口で噛んで、そして、こう、喉を通って、胃の中で、こう、消化されて、腸でこう吸収されて、で、それがまた血になってね、それがアイデアになったりしていくんですね。だから、僕たちの信じる肉体の進化の方法というのをこう、話していきます。で、僕自身、まあ、5年ぐらい前と比べても、5年ぐらい前の会った友人とかに会うと、若返ったねって言われることがすごい多くなったんですね。で、それがまあ、すべて、その、僕自身は、僕たちが信じてやってる肉体の進化のおかげかなというふうに思っているので、その話も同時にしていきます。で、16週間後にあなたがその、パーティー会場で会う時とかにもね、年齢よりも若く見られたりとか、他の人にもその収入が上がっただけじゃなくて、あ、なんか随分若返ったねって言われるような、なんか手助けができるような話もしていきたいと思っています。そして、4つ目は、インターネットアレルギーをなくす方法です。インターネットアレルギーです。で、いろんな質問をこうもらって、村上さん早くその集客したいんですけど、マグマグの読者を増やしたいんですけども、PPC を覚えたいんです、テストを早く覚えたいんです、もっとなんかすごく儲かるテクニックはないんですかって、いろんな質問をもらうんですね。で、僕はそのみんなからもらった質問、あなたからもらった質問っていうのを全部プリントアウトして、そして黄色い蛍光ペンでマーカーをつけながら、いろいろチェックをして、あ、今、どういう問題があるのかなっていうふうなのをチェックしてるんですね。で、それですごく感じたことが、集客とか PPC とか SEO とか、そこに本当の問題はないんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。で、本当の問題は、インターネットっていうものを対して難しく考えていたりとか、インターネットでお金が入ってくるっていうこと自体が信じられてないっていう人がまだまだたくさんいるなっていうふうに感じたんですね。インターネットで稼ぐ方法、なんかいろんな人がいろんなことを言ってる。いろんなとこで稼いでる話も聞いてる。でも、僕自身は全然まだ稼いでない。一回も稼いだことがないんだよとか、昔アフィリエイトやったけど50円とか100円しか稼げなかったんだよっていう人がいると思うんですね。インターネットを使ってお金が入ってくる、インターネットビジネスっていうことが信じられてないっていう可能性がある。もしくは、インターネットがすごく難しくて、お金が入ってくる流れが見えないっていうのがある。そういう問題があるんじゃないかなと思ったんですね。なので、この問題を先に取り除いておかないと、集中して信じて、継承プログラムをずっと続けていくことができないと思います。で、16週間も長いので、ああ、これ本当に大丈夫なのかなって思いながら続けられるほど甘くないと思うんですね。なので、まずそのインターネットは難しくないし、本当に稼げるぞっていうことを伝えるために、インターネットアレルギーをなくす方法というのを4つ目に伝えていきたいと思います。そして5つ目は、真の情報起業家になる方法です。真の情報起業家にあなたにはなってほしいんですね。で、例えば、私には特別な知識がないんですけれども、本当にこんなんで情報起業家になれるのでしょうかとか、何か本で勉強したものをこう情報商材にしたら、もしかしてそれは盗作じゃないんですかとか、そういう質問をもらうんですね。で、今日のこの真の情報起業家になる方法を聞けば、そういう心配がなくなります。特別なネタを売るのが情報起業家じゃないし、裏技を売るのが情報起業家じゃないんですね。それは、情報起業家の仕事ではないんですね。で、あなたには、そこら辺のお兄ちゃんビジネス、チャリンチャリンビジネス、お小遣い稼ぎっていうビジネスを覚えてほしくないので、これから2010年、2011年、2012年、ほんと5年、10年、30年、40年、50年と、もうずーっと、これからも情報ビジネスで稼ぎ続けるための方法っていうのを、具体的な方法っていうのを教えていきます。そのためにあなたは真の情報起業家にならないといけないんですね。その真の情報起業家とは何かという話を、5個目のテーマで伝えていきたいと思います。それでは、最初のテーマです。効率的な学習法についてお話しします。で、効率的に学習した方が、同じ時間、同じビデオを見ても、あなたは他の人よりも何倍も何十倍も知識が増えて、そして何倍も早く稼ぐことができると思うんですね。その効率的な学習法というのを最初にお話しようと思うんですけども、昔、僕がある先生のセミナーに出たときに、ちょっと面白いことがあって、まあ、あるコピーライティングのセミナーで、その先生がこう話しているコピーライティングのセミナーで、こうみんながこう一生懸命ノートを取ってたんですね。で、みんながノートを取っているときに、僕はそのときにすでに、そのコピーライティングを書いていたんですね。で、なんていうのかな、その、みんなが先生の言ってることを書いてる間に、僕はその方法、ノウハウを使って、すでに何かをもう仕上げていたんです。 で、それをさらに自分の会員さんに伝える方法までこう考えていたんですね。で、それで少し人よりもやっぱりそういうことをやっていたので、早く覚えることもできたし、早くお金に変えることもできたんですね、ノウハウを。で、なんでそういうことができるようになったのか、最初からできたわけじゃなくて、僕も中学生とか高校生ぐらいまでは、まあ、5段階の教科で、ほとんどもう2とか1とかばっかりで、まあ、学校にもあんまり行ってなかったんですけども、そういうような生徒だったんですけども、まあ、このビジネスになって、しかもまあ、ごく最近、ここ2、3年は、効率的に学習して、早いスピードで、それをお金に、ノウハウをお金に変える情報を、お金に変える方法というのをこう学んできたんですね。で、その方法を少しお話していこうと思います。で、まず、一つ目なんですけども、今まあ、何かしらのノートを取ってくれてると思うんですね。で、そのノートを取ってるときに、どうしてもその、質問が出たと、質問を他のノートに取ってほしいんです。他のメモ帳とかでもいいんですけども、自分の本番用のノートプラス、質問のこう、メモ帳を用意して、ご質問を別に書いてほしいんですね。で、なんでかっていうと、あ、これなんかわからないなと思ったけど、次に、僕が何か次に話を始めたら、そっちに思考がずれてしまって、その疑問がわからなくなってしまうんですね。で、またもう一回最初からビデオを見たりすることになりますよね。で、その短いビデオじゃないんで、やっぱり2時間とか3時間のビデオなんで、何回も何回もビデオを見るよりも、1回のビデオでズバッと効率よく覚えた方がいいと思うんですね。なので、質問ノートを常に別にこう置いてほしいんですね。で、今、もし持ってなかったら、ビデオを1回止めて、まあ、メモ帳を何か横に、あなたの机の横に置いて、で、僕が喋ってることで、あ、これ分からないなと思ったらそれを書く。で、分からないなと思ったらそれを書くっていう風にやっていかないと、後で質問をしよう、全部見てから質問しようと思っても、前半の部分は多分忘れてると思うんですね。だからまず、一つ目に、セミナーとか、まあ、こういうビデオを見るときは、必ず質問ノートは別に取るっていうことを覚えてください。で、二つ目なんですけども、大事な部分は、インデックスカードに書くっていうふうに覚えてください。まあ、ノートに書いてください。インデックスカードに、大事な部分はインデックスカードに書く。で、インデックスカードっていうのは何かっていうと、ちょっと見本見せるんですけど、これなんですね。これ 3×5 インチの、こう、3×5 インチというサイズのインデックスカードって言われるもので、僕たちはこれを使って学習しています。で、例えば、大事なマインドセットとか、をこう、ここに書いて、大事なマインドセットをこう書いて、で、その中身を書いて、で、これをどんどんどんどん貯めていってるんですね。だから僕が1回のセミナーで、だいたいこのインデックスカードがどれぐらいの数になるかっていうと、これぐらいの量になります。ミスター X のセミナーとかに出たら、これぐらいの量になるんですね。で、どういう風にしてるかっていうと、まずこう、多分ほとんどの人がノートにこう書きますよね。例えば効率的な学習法っていうタイトルを書いて、それをそのためにはじゃあこうこうこうだ、こうこうこうだって書くと思うんですね。で、その後で僕はこのインデックスカードっていうものに書き写すんですね。大事な部分を。で、このインデックスカードっていうのは、まあ、Amazon とかで買えると思うんですけれども、3×5 ですよね。3×5 インチとか、インデックスカードって入力したら買えると思うし、そこら辺の文房具屋で売ってると思うので買ってほしいんですけれども、僕が大事な部分だなと思ったものは、このインデックスカードに書きます。で、このインデックスカードの書き方のコツなんですけども、1枚につき1つの、そのポイントしか書かないということですね。ノートと違って、いっぱいこう、箇条書きで書くんではなくて、こう、タイトルをつけて、例えば、まあ、その、例えば、効率的な学習法って書いて、1、何々とかって書いて、その1つのテーマにつき1枚の紙しか使わないということです。たくさんのことを書くと、ノートになってしまうので、で、僕はそのインデックスカードを、こう、いろんなことを、こう、先生から教えてもらったら、これにたくさん書いて、そして毎朝、こう、見るんですね。見て覚えていくんです。それで記憶して脳に定着させるんですね。だから大事な部分は、その脳とかこのインデックスカードに移して、そして朝、こう、学習する、復習するっていうふうにやっていくと、どんどんもうあなたの知識になっていきます。そして、三つ目の学習、効率的な学習法は、すぐにアウトプットするということなんですね。すぐにアウトプットする。で、なんか、どっかアメリカか何かで有名なエビングハウスさん、エビングハウス博士っていう人がいて、まあその人が言うと、その、言うのは、40分後には、人のその聞いた話とか見た話とかっていうのを忘れてしまうらしいんですね、ほとんど。50% から 60% こう忘れてしまうらしいんですね。で、それがもう1ヶ月経ったら、70% から 80% 忘れてしまうということです。 だから今この僕の話をこう聞いてるときは、よし絶対覚えるぞとか、よしもう絶対にこんなの忘れるわけないぞと思っていても、人間の脳みそ的に40分でもう半分ぐらい忘れてしまうんですね。だからこのビデオがもう後半になる頃には、実は今喋ってることを忘れてしまってるんです。で、それを忘れないためにどうすればいいかというと、一番はそのアウトプットすることなんですね。見るだけじゃなくて、まあ今見て聞いてくれてると思うんですけど、見て聞いてそれを手で書くっていうのが大事ですよね、まず。で、もっと大事なのは、それを誰かに教えることなんですね。だから友達とか、まあ自分の弟子とか作って、その弟子とか会員さんに教えてもいいし、家族とかでもいいし、そのあなたの大事な人に、あなた自身の言葉でこう伝えていってあげることが重要なんですね。そしたら、当然周りの人たちも進化するし、喜んでくれるし、そしてあなた自身の記憶力が高まります。で、僕はもうすでに、すぐにアウトプットする癖っていうのが昔からあって、本当お金を全然稼いでない頃から、誰かからセミナーを受けて勉強したら、それを後輩に教えるセミナーを無料で開いていたんですね。インプットしたらアウトプットするっていう風に、すぐにセミナーをやる癖があったんですね。で、その頃は当然、今みたいに実績も何もないから、まあ、近所の人と後輩とかお金を稼ぎたい人を集めて、まあ、自分の部屋で、こう、セミナーというか、こう、教えたりしていたんですけれども、すぐにこういう風なアウトプットをしていたからこそ、まあ、今の小さい成功があるんじゃないかなっていう風に思ってるんですね。だからまあ、質問は別のノートに書くっていうことと、大事な部分はインデックスカードに書いて朝復習するっていうこと。そして、こうやってすぐにアウトプットして、すぐに誰かに教えてあげるっていうことが、効率的に学習するいい方法じゃないかなというふうに思ってます。
じゃあですね、僕のノートの取り方っていうのをちょっとお話ししようと思います。これですね。これが、僕のノートです。これがミスター X の400万円のセミナーで、こう、教わった時に書いたノートですね。これぐらいの両面に書いて、まあ、結構分厚い量になったんですけれども、僕はこうやって普通の人はノートに書くんですけれども、僕の場合は、こういうプリント用紙っていうんですか、こういう、プリンターから出てくる用紙ですよね。これに書いてます。で、なぜかというと、ノートってこう、前から見なくちゃいけないんですけども、これだとこう、好きなところをこう抜けるじゃないですか。で、その都度、問題があって、あ、この問題はここら辺の日にあったなっていうのがわかるから、その日にパッと抜けるから、こう前から読まなくてもいいから、僕はノートではなくて、こういうプリント用紙に書いて、で、こういうクリアファイルに入れて挟んでます。で、これは400枚のチェンマイセミナー用、これはどこどこのセミナー用、これは伊勢さんの話っていうふうに、僕の家にはこういう、こうファイルがたくさんこうあります。で、それをパッとわかるようにしています。どういうふうにこうノートを書いてるかちょっと見てるんですけれども、そう、まあ、こういうふうに、僕は基本的に番号をこう振ってます。1、2、3、4っていうふうにこう番号を振ってるんですね。10、11とかっていうふうに番号を振ってます。で、基本的にその、例えば、これは1日目なんですけども、2日目、2の5っていうのはこう、2日目の5ページ目ってことですよね。で、2日目の6ページ目、2日目の7ページ目っていうふうにこうどんどんいって、まあ、9日目の、3ページ目かな。ちょっとバラバラになっちゃってるんですけど、順番が8ページの、7番目っていうふうに。まあ、チェンマイのセミナーは13日間あったんで、まあ、いろいろと、まあ、復習したせいでもボロボロになって順番もバラバラになってるんですけども、僕はこういうふうにノートを書いています。で、これさっき話したインデックスカード。インデックスカードなんですけども、例えば、インデックスカードには、一つのこうテーマにつき一つのことしか書かないということですね。例えば、ボレット、4つの要素。とこう、タイトルを大きく書いて、この中に、こう、1、具体性。2、短期的。まあ、3、4っていうふうに、こういうふうに、インデックスカードに書いていきます。一つの項目につき、こう、一つってことですよね。今度はここ。で、基本的には、僕は、朝一番にですね、これをこう、これをずっとこうやって眺めてる、こうだとな、こうだとなっていうふうに復習するようにしています。では、僕自身はこうノートを使わないで、このプリント用紙を使ってるっていうことと、このインデックスカードですよね。インデックスカードを使って、一つの項目、一つのテーマに一つを書いて復習する。ということをやっています。で、基本的には、事前の勉強が全てなんですね。こうやって今喋ってることは、何かを見ながら喋ってるわけではなくて、 もう事前にこういう風なインデックスカードを使って頭に叩き込んでるから自然にアドリブで出るようになるんですね。だからもう事前の練習をもう 100% こなして、そして本番はアドリブで話すっていうのが最高の、まあ、あの学習方法だと僕は信じています。まあ、ぜひあの、これが真実じゃないし、これが最高というわけじゃないんですけども、何か一つでも取り入れられる部分があったらぜひ取り入れてみてください。
すごく本当些細なことだと思うんですけれども、僕自身、まあこういう律儀な小さい部分で、その差が出たんじゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱり、かなり速いスピードで、自分自身はその、ね、借金が400万円あって貧乏だった頃から、こう、成功できたなというふうに思ってるんですね。やっぱり半年とか1年でもうガーッと一気に収入が上がっていったっていうのは、こういう部分、こういう本当にちっちゃい部分で差が出たんじゃないかなと思ってます。で、僕自身が信じてる効率的な学習法なので、ぜひこう取り入れていってくれたらいいなというふうに思っています。
では、ここから僕の方が少し話したいと思います。今、モチベーションが上がらないとか、まあ、時間がないとか、集中力が、高まらないとか、続かないとかっていうような相談をたくさんもらってるんですね。で、一つ、まあ、言っておきたいことが、今回のこの16週間に関しては、モチベーションが上がらなくかろうが、集中力が続かなかろうが、もう絶対にどちらにしてもやらなければいけないっていうことなんです。だから、モチベーションとか集中力っていうのを言い訳には決してしてほしくないんですね。もうモチベーションがなかろうと集中力が続かなろうと、もう何をしてでも絶対にやり遂げなきゃいけないのが、この16週間なんです。まずそれを分かってください。で、その上で、でも、ただ、頑張れ頑張れっていうふうに精神論を言っていてもしょうがないので、まあ実際、一番大きいのは、やりきるっていう気持ちだと思うんですね。でもその気持ちの上で、僕たちが、さらに集中力を高めるために、集中力を持続させるために、やっていること、そういうことを話していきたいと思います。モチベーションに関してもそうです。モチベーションが安定して、上がったり下がったりしないようにするために僕たちがやっていること、それを話していきたいと思います。で、まず最初に、最初の週では、集中力についてお話をしたいと思います。というのも集中力っていうのは、まあ、同じような教材、まあ、同じような、実践をしても、実際に集中力がどれくらいあるかで、その効果、出てくる結果っていうものが2倍とか3倍変わってきてしまうと思うんですね。同じようにビデオを見ていても、ものすごい集中をして入り込んでやっていたら、それはすぐに自分のものになって、なるし、でも逆に集中力は散漫な状態でテレビを見ながらとか誰かと電話をしながらとかメールを書きながら勉強していたら全然頭に入らないと思うんですね。で、なのでやっぱり集中力がすごく今回結果を出すために重要な要素だと思うので、まず集中力についてお話をしたいと思います。で、前回、私たちの集中力を邪魔する4つの敵についてお話をしました。で、1つが、メールですね。そして2つ目が、電話。で、三つ目が、人。奥さんとか、周りの同僚とか、いつも周りにいる人ですね。で、四つ目が、自分の思考。この四つが、私たちの集中力を邪魔をするっていう話をしました。で、この話について、少し深くお話をしていきたいと思います。ではですね、ここで書いてほしいんですけど、まず、意志の力っていうふうに書いてください。で、その下に、意志の力が強いと、集中力が増すっていうふうに書いてください。意志の力が強いときに集中力は増す。ということです。で、意志の力っていうのを普段、まあ、そんなに考えたことはないと思うんですけど、私たちには意志の力っていうエネルギーが確かに存在するんですね。うん、で、この意志の力のメカニズムを知っておくかどうかで、自分が何か目標を達成したりとか、もしくはもっと細かい部分で言うと、宿題をやったりとか、まあそういう何かをしようとした時に、大きな結果を得ることができ、できたりとか、逆に意志の力のメカニズムを知らないと、まあしなくてもいい苦労とか、うん、しなくて、感じなくてもいいストレスとかっていうのを感じる羽目になってしまうんです。だからこの意志の力のメカニズムっていうのをまず説明しておこうと思います。で、意志の力とは何なのか。意志の力っていうのは、イコール、居心地の悪い場所に行くための燃料なんです。居心地の悪い場所に行くための燃料が意志の力です。で、 何か自分を変えて、自分が、こう、自分を成長させて、進化させて、自分を変えて、そして、目標を達成したりとか、まあ、今回で言えば、今まで1万円も稼いだことがない人が、月に40万円を稼ごうとしたら、何かを、まあ、変えなきゃいけないですよね。そして何かを進化させなきゃいけないですよね。うん。で、その、進化をさせるためには、スキルアップをするためには、自分を成長させるためには、居心地の悪い場所に行く必要があるんです。居心地の悪い場所。で、多分、まあ、一週目のビデオを見たり、見てね、そして宿題をやって、結構大変だなとか、難しいなとか、その度にこう、頭を抱えて、悩んで、結構苦しい思いをしてると思うんですね、みんな。うん、やったことがないことだし、聞いたこともない話だし、わからないし、でもやらなきゃいけないし、結構ストレスを感じてるかもしれません。でも、まあ、楽しんで頑張ってやってると思うんですけど、まあ、決して居心地がなんかもう快適で、もうノンストレスで、もう楽しくてしょうがない、わーはーみたいな感じではないと思うんですね。そう。でも、その居心地の悪い場所にいるっていうことが、すなわち進化なんです。うん。で、それは居心地が悪いかもしれないけれども、それを超えたら、あなたが手に入れたいもの、月に40万円の安定した収入とか、まあそういう手に入れたいものとか成功とかを手にすることができるんですね。で、その居心地の悪い場所にも行くのは結構、こう、難しいと思うんですよね。気合がいると思うんですよね。うん。で、気合は当然いるんですけど、で、その居心地の悪い場所に突っ込んでいくための、突進するための燃料が意志の力なんです。うん。で、だから私たちはこの意志の力、これを本当に、なんていうのかな、大切にして、まあ、それを使って、まあ、意志の力を使って成功していくっていうことなんですけど、で、この意志の力に関しては、多分みんなが一つ、あんまり認識していない、勘違いしていることがあるんですね。で、それは、意志の力は無限にあるっていうふうに多くの人が思ってるんです。意志の力は無限にある。でもそうじゃないんです。実はその居心地の悪い場所に行く、僕たちの宿題をやる、そのエネルギーになるものっていう意志の力は、実は本当にわずかしかないんです。本当にわずかしかない。そして、しかもすぐになくなってしまうんですね。だから極めて意志の力っていうのは貴重なものなんです。で、僕たちが短期間で成功していくためには、この意志の力を慎重に慎重に減らないように守りながら使っていく必要があるってことなんです。そう、この集中力とイコールの意志の力を慎重に慎重に守って減らないように、もう本当に大切に抱えて、もう絶対に無駄をしないで、もうフルに自分が月40万円の収入を得るためだけに意志の力を使う必要があるんですね。で、第一週目に話したように、電話とか、メールとか、まあ、周りの人とか、自分の思考っていうのは、この意志の力をどんどんどんどん減らしてしまうんです。では今から、その大切な大切で貴重な意志の力を、どうやったら無駄遣いせずに、本当にその自分が目標を達成する、月40万円を得るためだけに使うことができるかっていうのを、お話しします。意志の力のそれがメカニズム、そして利用方法です。まず一つ目。朝に大切なことをやるっていうことです。朝に大切なことをやる。で、これは、意志の力が最もフル充電されている状態、満タンに入っている状態っていうのは朝なんですね。朝なんです。で、目が覚めて、水を飲んで、その瞬間があなたが一日の中で一番意志の力がある時なんです。で、その理由は後で説明するんですけど、ともかく朝一番に大切なことをやってほしいんです。なので、この16週間で言えば、この継承プログラムのビデオを見たりとか、宿題をやったりっていうものは、できるだけ朝にやってほしいんです。朝一番。目が覚めた瞬間にやってほしい。いつもよりもちょっと早く起きて、この時間を取ってほしいんですね。で、そうすることで、意志の力がフルパワーにあって、で、集中力も最も高い状態で、この継承プログラムを取り込むことができます。で、それだけの高い集中力でやったら、普通の、もう何も考えずに夜とかにやるよりも、もう何倍も実際に結果が早く出ると思うんですね。そして大きな結果が出ると思います。なので、もう、とりあえずもう朝一番にやってほしいということです。 ただ、どうしても朝できない人っていうのもいると思うんですね。で、その場合は、じゃあもう俺朝できないから、やめだとか、無理だとかっていう話ではないってことです。一番最初に話したように、もし朝できないとしても、でもやらなきゃいけないのがこの継承プログラムです。それは覚えておいてください。でも、もし朝できる、そういうチャンスがある人は、朝にやった方が、多分、ストレスとかなくできて、しかも大きな結果を得ることができると思います。だから一つ目は朝にやるっていうことです。はい。で、二つ目です。二つ目。まあ、これは朝やらなければならない理由と繋がってくるんですけど、先週話したように、何か作業をするとき、集中してやるとき、今回の継承プログラムに参加をするときには、メールもチェックしない。そして、電話も出ない。で、人のできるだけ干渉を受けない。で、そして自分の思考、この自分の思考にも、まあ、気をつけるっていうことです。できるだけ排除して、この4つを排除していくっていうことです。で、まあ、詳しく話していくと、まあ、朝一番っていうのは、結局、誰からの電話も、まあ、普通かかってこないですよね。で、自分の意思さえ持っていれば、メールを見ないで済みますよね。で、多分周りの家族もまだ起きていないと思うんですよね。で、まあ、この3つをまずブロックすることができると思うんですけど、で、ブロックできないとどうなるかっていうと、まあ、例えば電話がかかってきて、それに出て、もうその内容がすごくネガティブな内容だったら、なんか、例えばね、お客さんからのクレームの電話だったりとか、上司からなんかこれをやれとかっていうような命令、ね、まあ、命令だったりとか、とにかくこうめんどくさいなとか、そういうふうに思うようなことであったら、もう、その瞬間、こう、かなりやる気がなくなりますよね。つまり、こう、意思のエネルギーが減っちゃうんですね。だからそういう危険がある電話とかメールとかっていうのは、やっぱブロックする必要があるということです。で、家族とか周りの人にも言って、この時間は話しかけないでくれと。この1時間半は話しかけないでくれ。その代わり、この時間が終わったら、ちゃんと、30分絶対にどんな愚痴であろうと何だろうと聞くから、この時間は話しかけないでくれっていうふうにしなきゃいけないってことなんです。で、この電話とか、結局メールとか、その、奥さんの愚痴とか、まあ、いろんなものっていうものが、を聞いてしまうと、思考が結局止まらなくなってしまうんですね。で、ちょっと今考えてほしいんですけど、今、自分が何を考えているか、その思考を軽く、こう、考えてみてほしいんですね。何を考えているかっていうのを。止まったな。どうしたんだろう。何をしたらいいんだろう。あと何分なのかな。お腹が空いたなとかっていうふうに、こうどんどんどんどん思考っていうのはこう連鎖して止まらないんですね。で、メールとか電話とかで、すごいクレームメールとか、まあ、ね、付き合ってる彼女に別れようとか、そういうものが来たらもう、その瞬間からもうすごい不安になりますよね。で、例えば、別れようっていうふうに、こう、いうメールが来たとしたら、なんでっていうふうに思って、で、そこから、俺が何をしたんだっていうふうに怒り出すかもしれないし、逆に、もう、何かな、もうすごく悲しい気持ちになって、悲しい気持ちになったら、その後に、なんか、また相手に対して怒り出したりとか、っていうふうにこう、どんどん連鎖をしていくと思うんですよね。でも、最終的には、もうすべてをやめようとか、この継承プログラムなんてやってる場合じゃないとか、もう俺はどうせダメなんだとか、もう死のうとかっていうふうに、こう、どんどんこう、連鎖をしていくんです。で、その連鎖のきっかけになるのが、メールとか、電話とか、人の、その言葉だったりするんですね。だから、その、で、思考っていうのは基本的にもう、コントロールするのは非常に難しいんですね。で、さっきちょっと考えてもらったように、もう、止めどなく、どんどん思考っていうのは、拡散していくというか、もう、広がっていってしまうものなので、だからその原因を、シャットアウトする。それが、人と電話と、そして、メールですね。この3つを、シャットダウンするってことです。なので、まず、最初に言ったように、朝一番にこの継承プログラムをできればやってほしい。意思の力が満タンで、そしてかつ、その電話とかメールとか人とかの邪魔が入りにくいので朝にやってほしいんです。で、もし朝にできないとしても、このメールとか電話とか人とかをシャットダウンすることで集中することができるんですね。だから、もし朝できない場合はその2の方で、ともかくやるときはすべて電話もメールも人もシャットダウンをすると。そして思考が変な方に行かないように気をつけてほしいっていうことです。
それでは真の情報起業家になる方法を話します。 で、今、あなたは、情報ビジネスで毎月40万円の安定した収入が入る。そのためのプログラムを今一緒に頑張ってると思うんですね。でも、実は、初めて情報ビジネスっていう言葉を聞いたよっていう人もいると思うし、情報ビジネス、なんか儲かるぞっていう話は昔から聞いてたけど、実は情報ビジネスってよくわからないんだよねっていう人がいると思うんですね。で、何か曖昧でもやもやっとして、このままどういうふうに進んでいくんだろうとかっていう不安があったりして、いろいろまだもやもやしてフラストレーションが溜まってると思うんですけれども、情報ビジネスってのはどういうものかっていうのをちょっとお話していこうと思うんですね。で、本当に難しくないです。実は、すごくシンプルです。で、やっぱりあんまり中途半端な知識を持った人たちが結構難しいことを言うので、情報ビジネスやるには、じゃあ例えば SEO やって PPC やってテストマーケティングやってそれすべてやんなっちゃいけないのかなっていうふうに感じてしまってる人もいると思うんですね。そんなことはないんですね。情報ビジネスっていうのは、ただ純粋に本当に困ってる人がいて、その困ってる人に対して情報をこう与えてお金をもらうっていうだけなんですね。他のビジネスと一緒ですよね。お腹が空いてる人に何かを売ってあげてお金をもらうっていうのと一緒ですよね。何かの問題に対してそれを解決してあげて、その見返りにお金をもらう。っていうのは、もうすべてのビジネスで、全部同じことなので、情報ビジネスも全く同じです。で、僕たちは果物屋さんだったら野菜を売りますよね。で、車屋さんだったら車を売るように、僕たちは情報企業家なので、情報を売ります。知識を売りますよね。で、まず、情報商材って言われるものが、僕たちの商品になりますよね。車屋さんの車であって、野菜、果物屋さんの野菜と同じですよね。情報商材っていうのが僕たちの商品であり、それがお金に変わっていくわけですよね。それがあなたの毎月の安定した収入に変わるわけです。じゃあその情報商材っていうのは、一体何なのかっていう話をしようと思うんですけれども、情報商材は、まず、3つしかないっていうふうに覚えてください。情報商材には3つしかないんですね。で、情報ビジネスについて今まで勉強してきたことがある人だったら、例えば情報商材は有名な先生とこうタイアップをして、そしてそれを売っていくものですよね、とか、自分の知識をこう販売していくものですよね、とか、いろんなその情報があってごちゃごちゃしてると思うんですね。でも、全部まとめてみて、情報商材っていうのは実は3つしかないんです。で、それを先にお話しようと思います。で、ちょっとこれ書いてほしいんですけども、一つ目が、自分の情報を売ると書いてください。自分の情報を売る。あなたの情報を売るんですね。あなたが今まで何か問題があって困って、そしてそれを解決してきたと思うんですね。じゃないと人は成長しないですよね。何かしらのその困った問題が必ずぶち当たっては、それを解決して、そして今ここにいると思います。そういうふうに自分がその解決してきた情報を解決してない人たちのために売ってあげる。自分の情報経験を売るっていうのが一つ目の方法です。で、二つ目ですね。二つ目がこれも書いてほしいんですけども、他人の情報を売るです。他人の情報を売る。それは、例えば、じゃあダイエットで有名な何か先生がいる。その先生と一緒に組んで、僕たちはそのコピーライティング、セールスレターを書いてあげたりとか、代わりに販売してあげたりして、その先生のノウハウをこう売ってあげる、世に出してあげるっていう方法ですよね。世の中ではタイアップとか、ジョイントベンチャーとかいろんな言い方をされているんですけれども、その有名な先生だけじゃなくて、あなたの友達とか家族が何かちょっと面白い話を持ってたとか、問題を解決する情報を持ってた。じゃあそれを商材にして売ってあげるっていうふうに、自分は経験がないけども、他人の経験、他人の情報を売るっていうのが二つ目です。で、三つ目ですね。これも書いてほしいんですけども、勉強しながら同時進行で売ると書いてください。勉強しながら同時進行で売るです。で、ミスター X の、カンジュースプロジェクトですね。絶対に売れる商品の作り方という音声を聞いた人が多分ほとんどだと思うんですけれども、いろいろ今までね、自分の困ったこととかをこう紙に書き出してみたと思うんですね。身体的な問題とか、人間関係の問題、趣味の問題、仕事の問題を今まで問題だったことを書き出してみたと思うんですね。で、他の人が出してないものを紙で消していったと思うんですけれども、そういうふうに自分の中から情報を出したときに、あれ、ちょっと俺、そんな人に誇れるような情報がないな、特別な情報がないな、俺何も問題解決してないな、っていうふうに悩んだ人もいると思うんですね。で、必ずあるんですけれども、 あなたの中からその、もう問題解決する情報を引き出す方法というのもこれからお話してくる、いくんですけれども、もしかしたら今回継承プログラムの中で、一番この、今話した3番目ですね、勉強しながら同時進行で売っていくっていう方法を取って情報ビジネスで稼いでいく人が一番多いんじゃないかなというふうに予測しています。で、ここで、ま、一つ問題があるんですけれども、勉強しながら売っていくっていうのは、じゃあ、例えば何かの本を読んだりとか、図書館に行って勉強してそれを売るんですかっていうふうに、こう、みんな言うんですね。それはじゃあ、盗作じゃないんですか、著作権に引っかからないんですかっていう話があると思うんですけども、ここでちょっとだけ、誤解しないでほしいんですけども、ただこう、本を読んで、それをこう、PDF にコピーして売るっていうわけじゃないんですね。何か、自分が困ってる問題、自分が今覚えたい問題とかを、こう、本で調べたりとか、メンターに聞いたりとか、人に聞いたりして覚えて、それで自分で実践して、そしてそれを自分なりにノウハウをまとめて売っていくってことなんですね。ただ本を前写しして売るっていうことじゃなくて、同時進行でこう売っていくということです。あなたは、その、今問題を持ってる人よりも、一歩先じゃなくてもいいんですね。本当に 0.5 歩先ぐらいを歩いて、勉強してあげて、それを整理してまとめて、彼らに教えてあげて、そしてお金をもらうっていう方法です。で、情報ビジネスってのは本当にこの3つしかないんですね。今すでにあなたが持っている知識をこう売って、問題困っている人を助けてあげる。もしくは、誰か知識を持っている人と組んで、その彼の情報を売ってあげて、困っている人を助けてあげる。もしくは、あなた自身がこれから覚えたいこと、興味あることっていうのを、勉強しながら、今困っている人よりも、ちょっと先を行きながら、実践しながら、それをノウハウにして販売していく方法。この3つしかないというふうに覚えてください。で、それぞれこの、三つについて詳しくこれからどんどんお話していきます。それでは、それぞれ具体的に説明していきます。でまず一つ目ですね。自分の情報を売るということについて話します。で、自分の情報ですよね。あなたが今まで何かしらの問題があって、そしてそれを解決してきたと思うんですね。で、いや、俺は解決したことがないよと思うかもしれないんですけども、解決してるんです、絶対に。じゃないと成長しないんですね。で、ミスター X の音声をまだ聞いてない人はぜひ聞いてほしいんですけれども、基本的に売れる情報商材っていうのは4つに分けられます。で、これ書いてほしいんですけども、1つ目が身体的な悩みですよね。例えば肉体ですよね。髪の毛がこう薄くなったよとか、太ってしまったよとか、もう足が短いんだけど長くしたいよとか、毛深いんだけどその毛をどうにかして薄くしたいよとか、胃がどうしても痛いなとか、耳がこう聞こえないよとか、目が悪いよ、目を良くしたいよとか、身体的な悩みってありますよね。その、まあ、筋肉つけたいよとか、ま、いろいろあると思うんですけども、その身体的な悩みっていうのが、まず一つ目に売れる情報商材です。で、二つ目ですね。二つ目が、これ人間関係の悩みですね。人間関係。例えば、その、友達ができないんですとか、上司とうまくいかないんですとか、その奥さんと、うまくいかないんですとか、その彼女ができないんですとか、なんだろうな、彼女と長続きしないんですとか、まあ、例えば、そうだな、奥さんが、その、例えばお金遣いが荒くて困ってるんですとか、子供が全然言うこと聞かないんです、子供が勉強しないんです、子供がテレビばっかり見るんですとかっていうふうに、対人間関係の悩みですよね。一つ目が身体的で、二つ目が人間関係の悩みっていうのが、情報商材としては売れやすいです。売れる情報商材の二つ目です。で、三つ目ですね。三つ目が仕事の悩みですよね。仕事。例えば、まあ、今、この継承プログラムでもいろいろ質問してくれてることにも通じるんですけども、例えば、ワードの書き方がわからないんですとか、Excel が使えないんですとか、例えばその、まあ、コピーライティングもそうですよね。コピーライティングの、どういうふうにしてメールコピーを書けばいいんですか、どういうふうにしてマグマグのタイトルをつければいいんですかっていうのも、そういうのも全部仕事に入るんですけども、まあ、その、仕事、営業の成績をもっと取りたいんですとか、もっと車を売りたいんです、もっと野菜を売りたいんですとか、まあ仕事の悩みがありますよね。その仕事の悩みっていうのがこの三つ目の悩みですね。で、これがまあ、売りやすい商材の三つ目です。で、次四つ目ですね。四つ目の売れる商材は趣味の悩みです。趣味の悩み。例えば今あなたもたくさん趣味があると思うんですね。で僕もあんまり趣味が多い方じゃないというか仕事が趣味っていうタイプなのであんまり家族には結構嫌われるタイプなんですけども、まあ、例えば僕もサーフィンをやったりとか、その、 スケートボード、スケボーをやったりとか、スノーボードをやったりとかっていう、こう、板に何かを乗ってスポーツする、スポーツとか好きなんですね。あとは昔はこう、ギターをやってたりとか、まあ、カラオケが好きだったりとか、いろんな趣味があると思うんですけども、あなたもいろんな趣味があると思うんですね。女性だったら、その、例えば、手芸だとか、パッチワークだとか、ビーズのこう、作るやり方とか、僕もあんまり詳しくはわからないんですけども、男性の方も趣味、いろいろあると思うんですね。俺はバイクが趣味だよとか、車が趣味だよとか、いろんな趣味があると思うんですね。その、趣味についての悩みっていうのもたくさんあるんです。例えば、まあ、例えば僕はアメシャっていうアメリカの車に乗ってるんですけども、その、例えばアメシャとかでも、すごい腕のいい整備士さんっていうのかな、いないんですね。そのアメシャに詳しい整備士さんっていうのがあんまり世の中にいないんですね。で、僕すごくそれでインターネットで検索して友達に聞いたりして探して、1ヶ月ぐらいいいアメシャの整備士さんを探すのに時間がかかってしまったんですね。例えば、もし僕に、その、すごい僕の乗ってる車がね、故障した時に、いいアメ車の整備士を一覧を、例えば5000円で売りますよって書いてあったら、やっぱそのアメ車に詳しい人とかっていうのは車を大事にするので、結構欲しいと思うんですね。で、本当になんか今までね、みんなダイエットとか英会話とか、まあ副業とかビジネスとかっていうのが売れる商材だっていうふうに、どうしてもちょっとインプットして刷り込みが強すぎるせいで、ああ、なんか自分の情報は売れないんじゃないかなと思うかもしれないですけど、今の本当に僕の話をしたように、じゃ日本全国にある腕のいい整備士さんのアメ車を整備できる一覧リスト5000円とかだったら、それぐらいだったら買うんですよね。で、僕もう何時間もかけて、すごい調べても結局なかなか見つからなかったので、あとそういうふうな、まあちょっと視点をずらせばそういう商材もあるっていうヒントなんですけども、まあまず趣味の悩みですね。で、この情報商材っていうのは基本的にこの4つで考えてください。で、もう一回復唱しますね。一つ目が、この肉体的な身体的な悩みですね。身体的な悩み。で、二つ目が人間関係の悩み。そして三つ目が仕事の悩み。四つ目が趣味の悩み。で、今まであなたはもう当たり前になってるんですね。本当に当たり前になってしまってるけれども、今それを知らない初心者の人が毎日3000人生まれてる赤ちゃんたちがそれを知らなくて困ってるんですね。だからあなたはそれを伝えてあげるということが重要になります。でも村上さん、ミスター X の缶ジュースプロジェクトをやってみたんですけども、どうしても僕にはそんな人に教えられるような、人に誇れるような情報がないんです。うん、僕は実は何も解決してないです。僕は本当に全然ダメだったんですっていうメールももらったんですね。で、それは、本当にあなたに知識がないんじゃなくて、ちょっと絞り出し方がまだうまくできてないだけなんですね。あなたの中から引き出す方法っていうのがあります。で、その引き出す方法、具体的なステップっていうのを、まぁ、ちょっと第3週目ぐらいで話していこうと思うんですけども、安心してください。あなたにも必ず、他の人を助けてあげられる知識、情報っていうのは必ず持っています。これは僕もいろいろな人に教えてきて、それは経験上わかるんですね。だから、安心して、まず、一つ目ですよね。あなた自身の情報を売るっていうこと。で、そのためには、4つの売れる商材があるということを覚えてください。で、二つ目の、情報商材は、他人の情報を売るですね。さっきのあなた自身の情報を売るんではなくて他人の情報を売るですね。誰かその困ってる問題に対して解決する知識を持ってる先生と組んで一緒にやる。もしかしたらあなたの友達が何かすごい何かの分野でプロフェッショナルかもしれないから、その友達と組んで売るっていう他人の情報を売るっていう方法もあります。で、例えば今だったら本当に有名なね、Jリーグなサッカー選手と組んで、そのサッカーの方法を教えたりとか、まあ、有名なダイエットの先生と組んでやったりとかっていうふうに、どんどんどんどんその有名な人が、こう入ってきてます。有名な人がどんどんどんどん入ってきて、多分今現時点での情報ビジネスの主流って言われてるのが、この他人の情報を売るって言われてる方法だと思うんですね。誰かとタイアップして売るとかっていうのが、最も、多分流行していて、あなた自身も、そういう方法じゃないと売れないんじゃないかなって思ってる人もかなり多いと思うんですね。でもそれは本当全然そんなことがないです。で、どうしてもいやもう有名なあんな選手が出てるんだからこの分野に入っても勝てないだろうなとかって思うんですけども、そんなものじゃないんですね、情報ビジネスっていうのは。で、実はこのタイアップっていうのは僕もたくさんしました。で、今まで5人か6人ぐらいの先生とタイアップしたんですけども、中でうまくいったのは1人なんですね。で、その1人っていうのも、実はその自分の会員さんで まあ、結構仲が良くて、かなり親密にコミュニケーションが取れる人だったんですけども、このタイアップになると、どうしてもその、コミュニケーション能力っていうのが必要なんですね。直接会って話をしたりとか、営業の能力だったりとか、ちょっと、本当に人間関係の構築のスキルがかなり高くないと、後で金銭的なトラブルになったりとか、儲かり出してからね、向こうの先生がもっと利益をよこせって言ってきたりとか、売れなかったら売れなかったらプレッシャーになって、それでストレスでもう悩んでしまったりとかっていう場合もあるんですね。で、これは結構人間関係のスキルっていうのが、構築のスキルっていうのが高くないと難しい場合もあるので、今は、これが情報ビジネスだと思ってる人が多いので、ちょっと強く言うんですけれども、今は、これをあんまり考えないで、こういう方法があるよっていうことを覚えてほしいんですね。他人の情報を売るという方法が、あるということをちょっと覚えてください。ただ、その一つ問題があって、これ本当に大事なので覚えてほしいんですけれども、その、実践もしないで、自分が体験もしないで、誰かに喋る、伝える、販売するっていうことではないんですね。これだけは覚えてください。何か本を読んだ、じゃあこれを PDF にして売ろう。それはもうお兄ちゃんビジネス、ちゃみちゃみビジネスですよね。それ本当に著作権に引っかかりますよね。そうではなくて、いろんな本を読んだりして勉強して、そしてそれを自分で試してみて、そして結果が出た。そしてそれを販売していく。そういうふうなやり方をやってほしいんですね。で、これが多分、今回、継承プログラムに参加してくれた人の中では、この方法を、三つ目の方法を取る人が、まあ、一番多くなるんじゃないかなっていうふうに予測しています。で、今回見本を見せるっていう話をしたんですけれども、僕自身も多分今回この三つ目の方法を取るっていうふうに予測しています。なので、まあ、どういうふうにしてね、その人の本を読んで知識を得て、それをこう、ノウハウに変えていくのか、実践してノウハウに変えていくのかっていう方法を具体的に見せていくので、安心してこうついてきてほしいんですけれども、まず実践もしないでね、何もしないで、ただ読んだ本をこう、売るっていうわけじゃないんですね。で、本当にそれはやめてください。それだけは本当強く言っておきたいんですね。実践して結果が出たものを自分なりにノウハウにまとめて売っていくっていうこと。これを覚えてください。で、今は、まだこれから本当深く入っていくので、今マインドセットの部分っていうか、全体像を話しているので、じゃあ村上さんどういうふうにしてその本をノウハウにするんですかとか、自分の知識をもっと出すにはどうすればいいんですかっていう疑問があると思うんですけども、ちょっとまだ焦らないでください。本当にすごく順番が大事で、順番に気を使って喋っているので、今はこの3つがあるということを覚えてほしいんですね。情報商材には、まずあなた自身の知識、情報を売ること。2つ目が他人の情報を売ること。そして3つ目が自分が勉強しながら同時進行、ちょっと 0.5 歩先ぐらいを歩きながらそれを教えていく方法っていうこの3つの方法があります。そして逆に言うとこの3つしかないんですね。三つしかないんです。今まで情報商材、情報ビジネス、どうすればいいのかな、ごちゃごちゃしてたと思うんですけども、この三つしかないということを覚えてほしいんです。で、その売れる商材ですよね。売れる商材には四つしかない。最初にその身体的な悩み、肉体的な悩みですよね。これが一つ目で、二つ目が人間関係の悩み。そして、三つ目が仕事関係の悩み。そして、四つ目が趣味の悩み。基本的に売れる商材は、この4つがメインになると覚えてください。他にもなんかいろいろたくさんこういう商材も売れるんじゃないのってあるかもしれないんですけども、まあ、今までいろいろ売ってきて、で、この4つが、まあ、その最も売れる確率が高くて、そして大体がこの4つに当てはまるっていうことを覚えてください。今はただこの3つの情報商材があって、売れる商材はこの 4つの種類があるとっていうことだけ理解してください。今はただそれだけで大丈夫です。これからどんどん深く具体的にその今はね、四つの学習タイプで言う、なぜとか何の部分しか話してないと思うんですね。だから、どうやってタイプの人とか、今すぐタイプの人はちょっともやもやしてると思うんですね。とにかく今すぐ早く、どういうふうに、どういうステップでやればいいんだ、教えてくれとか、そう今すぐ俺はやる方法を教えてくれとかっていう気持ちがわかるんですね。僕も今すぐタイプで、脳書きはどうでもいいから、とにかく今すぐやることを教えてくれっていうタイプなんで、気持ちがわかるんですけども、僕自身がね、今までその今すぐタイプだから、正しい情報があると思ったらこれをやってくださいっていうふうに伝えてきたせいで、なぜタイプの人とか何タイプの人とかがかなり、ね、モチベーションが下がったりとか疑問点が生じて頑張れなかったりしたっていうのがあるので、すごく今この話し方の順番に気を使ってるんですね。本当に16週間あるうちのまだ2週間目なので焦らないで。でも、とにかく確実にこの3つと4つ、3×4 のパターンは覚えてください。今はこれがあるぞということだけ覚えてくれれば十分です。 で、今、真の情報起業家になる方法、真の情報起業家とは何かという話をしていっているんですけれども、ここからもう少しさらに深く入っていきます。真の情報起業家です。で、まずですね、ちょっと一つ質問があるんですけれども、これ本当に考えてくださいね。今、あなた自身がもし考えなくて、ただビデオを見てるだけなのと、本当に考えるっていう、ただ、ほんの少しの差ですよね。このほんの少しの差が変わるんですね。自分で考えて、こうかなと思って聞いた答えと、なんとなく答えを聞いてノートに書くだけっていうのは、本当に大きな差が生まれるんですね。こういう小さい差なんです。本当にこういう小さい差が、40万円が50万円、60万円に変わったりとか、逆に40万円が30万円になってしまったりとかもするんですね。こういう小さい差をちょっと覚えてほしいんですけども、一つ考えてほしいことがあります。ビジネス。これから僕たちは誰かの困った問題を解決してあげて価値を与えて、そしてその価値に対してお金をもらうっていうビジネスを行います。で、ビジネス。いろんな本が出てますよね。成功哲学、ビジネスの本、副業の本、いろいろな本が出てるんですけれども、そのビジネスの中で、一番難しいこと、最も難しいこと、そして最も大切なことっていうのは何だかわかりますか？今ちょっとこのビデオを止めて考えてほしいんですね。ビジネスで最も難しいこと、そして最も大切なこと。いいですか？で、答えを言いますね。僕たちが今考えているビジネスで最も難しいこと、そしてビジネスで最も大切なこと、これだけ覚えておけば、そしてこれができればビジネスは成功する。毎月40万円どころの、じゃなくて50万円、60万円、100万円が稼げる。そのためにはこれが大事だっていうその答えを言います。ビジネスで最も難しいことは信頼です。信頼関係。信頼関係ができること、人間関係が構築できて、信頼っていうのが一番難しいんですね。信頼を作ることが一番難しいんです。で、僕とあなたの間に信頼関係にひびが入ってしまったら、そこでもうビジネスは終わってしまうんですね。もう、継承のビデオを見る気もなくなってしまうと思うし、もともと信頼関係がなかったら継承にも参加しなかったと思うし、ある程度の信頼関係はあったと思うんですね。ビジネスで本当に最も難しいし大切なのが信頼関係なんです。で、信頼関係さえできれば、何でも買ってもらえるんですね。例えばまあ、いいことではないですけども、例えばあなたがバナナの皮をこうね、売ってね、これすごい価値があるよって言ったら、あなたを信頼していたら、それに100万円も200万円も払う人っていうのができてくるんですね。出てくるんです。ビジネスって最も大切な言葉です。最も難しい言葉です。信頼です。これは書いて覚えてください。で、信頼するために、信頼してもらうために、一番何をすればいいのか。いろいろあると思うんですよね。じゃあ、例えば、中村さん、信頼関係を築くには、やっぱりその権威の先生、有名な先生と組んで、その先生の証拠を見せることじゃないんですか。お客さんの声をたくさん乗せて、それで信頼関係を結ぶのが一番いいんじゃないですかって、いろんな意見があると思うんですね。で、僕たちが一番考える信頼で、最も大切なことは、それは体験させることだと思ってるんですね。体験させること。もっと言うと成功体験をさせることだと思ってます。で、例えばですよ。じゃあ今回16週間という長い期間の継承プログラムにあなたは参加してくれました。僕たちを信じて参加してくれました。そして僕たちもそれに全力で応えていきます。で、16週間後にです。あなたが毎月安定した40万円の収入、50万円の収入、60万円の収入、もっともしかしたら収入が入っている人もいるかもしれないんですけども、その収入を得たら、僕たちの話を聞いて実践して、その収入を得ることができたら、もしですよ、僕が、パーティー会場であなたと会った時に、よし、じゃあ次は、40万円を400万円にする方法を教えます。じゃあぜひ、この次のプログラムに参加してください。これで、400万、安定、毎月、40万円が400万円になるんです。ぜひ参加してくださいって言ったら、どうですか？多分あなたは参加してくれると思うんですね。そこで僕たちの言うことによって成功体験が生まれてるからですよね。僕たちと信頼関係が完全に出来上がってますよね。信頼関係が大事なんです。そのためには相手に成功体験をさせてあげることが大事なんですね。いいですか？あなたが誰かに成功体験をさせてあげれば、あなたの次の商品も買ってくれる。そしてその次の商品も買ってくれる。もっと高い商品も買ってくれるっていういいスパイラルが生まれます。信頼関係、そして成功体験をさせること。 これがビジネスで最も大事なことです。じゃあですよ。じゃあ村上さん、その見込み客にその成功体験をさせて信頼を得るためにはどうすればいいんですかっていう疑問が生まれると思うんですね。じゃあここからは見込み客にその成功体験をさせる方法というテーマを話します。見込み客に成功体験をさせてあなたが信頼を得るんです。その方法を話していきます。で、考えてほしいんですね。世の中にはたくさんの成功法則がありますよね。たくさんの成功者がいて、たくさんのその成功法則があって、たくさんの本が出て、たくさんの毎日セミナーが行われて、たくさん教材が販売されてますよね。たくさんの成功がある、成功法則があるんです。で、みんないろんなことを言いますよね。やっぱ成功には運が必要だよとか、タイミングが必要だよとか、インスピレーションが必要だよとか、まあ、努力が必要だよとか、まあ、いろんなことを言う人がいます。で、それがすべて正しいか間違ってるかっていうのは僕にはわからないんですけれども、僕なりの成功法則っていうのが一つあります。で、その成功法則っていうのをお話しするんですけれども、まず成功するためには何が必要かということなんですね。成功するためには何が必要か。で、多くの今までの教材とか先生が喋ってることには、これがどうしても欠けていました。で、あなたが成功するために最も大事なことは、行動することなんです。行動することです。村上さん、何ですか？当たり前じゃないですか。行動しないとお金は1円も生まれないのは分かってますよ。そんなことみんな言ってるじゃないですか。行動しろ、行動しろ。みんな言ってますよ。そんなことを今更言われる筋合いはないですよ。分かってますよっていう気持ちもあると思うんですけども、行動が一番大事なんです。で、どんなにですよ。どんなにあなたが本当に100万時間勉強しても、16週間継承プログラムを一生懸命ビデオを見て、本当に一文字も逃さずノートを取ったとしても、そして本当に苦しんで悩んだとしても、何か行動しないと一円も生まれないし、一つもノウハウを覚えられないんですね。すべては行動なんです。いいですか？どんなに人脈があっても、タイミングがあっても、運があっても、アイデアがあっても、行動しなければ一円も生まれないですよね。で、これはもうビジネスだけじゃないですよね。行動しなければ、いつまで経ってもノウハウコレクターで、彼女もできないし、結婚もできないし、車の運転もできないし、歩くこともできないし、朝起きることもできないですよね。行動しないと何もできないんですよ。そして、いいです。成功体験をさせるために何が大事か。信頼を得るために成功体験をさせるのが大事だって言いましたよね。そのためには何が大事かっていうと、行動させることですよね。お客さんに行動させないと、お客さんは成功体験をすることができないんですね。どんなに偉そうなことを言っても、どんなにマインドセットを話しても、どんなに俺はすごいぞ、億万長者だって話しても、相手が行動して成功体験をしない限りは、最強の信頼というのは生まれないですよね。いいです。全部繋がってるんですけども、最もこの世で大事なのは、すごいノウハウを偉そうに喋ることでもなくて、別に400万円のセミナーがすごいぞっていうことでもなくて、とにかく行動させてあげることなんですね。で、そのためには、モチベーションを上げてあげる必要もあるし、背中を押してあげる必要もあるんですね。とにかく、相手を行動させることにフォーカスしてほしいんですね。すごい知識を得たこと、裏技を話すこと、特別なネタを話すことじゃないんです。とにかく、相手に少しでも行動させてあげて、そして成功体験を作らせてあげること。ちっちゃい成功体験でいいんです。そしてそのちっちゃい成功体験をすることによって、信頼がどんどんどんどん大きくなっていって、そして、あなたの次の商品を買ってくれて、あなたは安定した収入を得ることができるんですね。で、今までたくさん情報商材を買った人もいると思うんですけども、行動してください。実践してください。何かじゃあ、例えば先生に質問したら、それは行動が足りないです。あなたは実践をしましたが、行動しろ、行動しろ。みんな言いますよね。でも、それで一番の問題っていうのは、具体的にどういうふうに行動していいかわからなかったと思うんですね。で、これ今僕は、自分の本当反省とか懺悔の意味でも話しているんですね。僕は本当に今すぐタイプなので、自分が成功した法則をすべて話せばそれで OK だと思ってたんです。僕はこれ PPC でこの方法で成功したよ。じゃあこれやってください。っていうふうに、ただそれだけだったんですね。でも、それで多くの人が行動できなかったんです。で、それはすごく本当に反省してて、僕自身がこれからもっともっとね、今も完璧ではないですよ。今、一生懸命勉強しながら、どんどんそれをアウトプットしながら、一生懸命練習してる最中なんですけれども、とにかく、その相手を行動させるためにはどうすればいいのかっていうことが大事なんですね。で、 いいです。ちょっともう一度復習するんですけども、ビジネスで最も難しい、大切なことは信頼ですよね。信頼関係ができれば、あなたの商品はいくらでも買ってもらえるんです。そしてそのためには、最も成功体験をさせてあげることっていうのが、信頼関係を結ぶために一番いい方法なんですね。成功体験をする以上の信頼は生まれないんですね。じゃあその成功体験を生むためにはどうすればいいかっていうのは、行動させてあげないと、行動しないと成功体験っていうのはできないですよね。体験ができないですよね。全部つながってますよね。じゃあですよ、ここからさらに深く入るんですけども、その行動させてあげるためには何をすればいいのか。実はもうあなたは答えを知ってると思うんです。それは4つの学習タイプなんですね。なぜ、何、どうやって、今すぐっていういろいろなタイプな人がいて、そしてこの順番で話してあげることによって、すべての人のモチベーションが上がって、そして人が行動しやすくなるステップっていうのが、実はこの4つの学習タイプなんです。で、1週目の宿題で4つの学習タイプの話をしたんですけれども、まだ4つの学習タイプについて、ちょっと具体的に書き方がわからなかったんですっていう質問ももらったんですね。なので、この後、後半に、その4つの学習タイプっていうのを、実際僕がそのメールの書き方をパソコンでこう見せながら、それを教えていこうと思います。なので、すぐにできなくていいんです。当たり前なんです、それが。僕もかなり練習して、やっと少しずつできるようになったので、この2週目、3週目ぐらいで焦らないで、4週目、5週目ぐらいでだんだん練習していけば上手くなるし、メルマガも書けば書くほど上手くなります。ただ、最強の信頼を得るため、最強のその成功体験をさせるためには、行動させることが重要。その行動をさせるためには、この4つの学習タイプっていうのが、今は最も優れた方法じゃないかなと僕たちは思って、それを進めています。だからあなたは練習する必要があります。で、その見本をこれから見せていきます。